もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
最初に年齢を教えてください。
28歳です。
28歳。結婚してます？
してません。
お父さんとお母さんと一緒？
一人暮らしです。
で、何年ぐらい一人暮らししてるの？
最近まで一緒に妹がいるんですけど、妹と住んでたので、ここ2ヶ月ぐらいは一人でいます。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？はい、
半年前にですね、プロポーズを付き合ってる彼からされたんですけど、家の事情でちょっと挨拶を待ってもらってたんですね。で、もともと私の母の彼への印象があまり良くはなかったんですよね。で、それをプロポーズされた後に伝えておいたんですよ。で、その後に挨拶をする時期が伸び伸びになったこともあって、彼もちょっと不安定になってしまって、その後にちょっと距離を置こうって言われたことがあったんですけど、その時に私がちょっとすごくまあ落ち込んでしまって、それを見た親がまたますます彼の印象が悪くなってしまって、その後にまたその、まあ、戻ったというか普通に付き合うようになったんですけど。
あ、そうなんですか。
はい、また戻ってですね、
ええ、
でも彼は最近私の母に対して怒りしかないというか、仲良くできるような気がしないって言われたんですよ、
うん、
私としては母も大事だし、
うん、
彼も大事だから、
うん、どうしたもんかなっていうことですね。
そうですね、
はい、お母さんとの元々の関係ってのは小さい頃からどうだったんですか？
仲いいです。
彼との問題が出る前は、はい、お母さんとの間には別に特別なものは何もなかったわけですね、
はい、
で、あなた一人っ子？
3人兄弟。
あ、妹いるって言ってたね。
はい、
はい、もう一人誰ですか？
兄がいます。
お兄さん。
はい、
ごく普通に子供が3人いて、はい、何にもなくて来てたら、娘が好きな人ができたっていう時にはね、うん、
はい、
通常喜びの方ですよね。
そうですね。
だけども喜びの方でない場合っていうのは、喜びでない理由がちゃんとあるから喜びの方でない
ん
であって、
うん、母が言うには、なんかその私もどうしてそんなに嫌なのかなと思って聞いたんですけど、
うん、
人として冷たい感じがするというか、上からな感じがするというか、なんかそういう風な印象を持ってしまったみたいで、
うん、
1回だけでもちゃんと腹を割って話したいというか、そういう風に言ってて、
うん、
たらその彼が今は怒りしかないっていう風に言ってきたので、私もどうしたらいいのかなっていう風に思ってしまったところだったんですよね。
今は怒りしかないっていうのは、
はい、
結構きつい言葉ですよね。
彼も結構多分私の母に対して、なんでこういう風に伸び伸びになったんだっていう風に思って怒ってるんだと思うんですけど、私としては一緒に頑張ろうよっては言ってほしかったんですよね。
だけどこういう場合ってね、本当の自分の気持ちを偽って収めていくと、
はい、
長い間に結果としてはいい結果が出ないですよね、はい、でも今日の相談っていうのは、あなたのお母さんと彼との関係が悪くなった、どうしましょうっていうのが相談ですね。
そうです。
今日はあのスタジオにですね、幼児教育研究の大原恵子先生がいらっしゃっているので伺ってみたいと思います、
は
い、
こんにちは。
こんにちは。
今ねお話を聞いていて、はい、あなた自身のお話は全部あなたの世界観と具体性が全くないので、まずはある程度予測を立ててお話を持っていった方が、はい、あなたの気持ちも引き出せるんじゃないかなと思って聞きます、はい、今日のお話、一つの道は今行き詰まっているんです。
はい、
2番目、元に戻ったんですけども、元の彼と今の状態先に全く行かなくなって、彼の状況が違ってきた、はい、3つ目は自分の価値観でお母さんに対する負い目だから、私の彼に愛されてるのと云々は言えない、だけど原因を作ればお母さんにも喋れる、彼にも彼で彼が本当に自分を愛してることが分からない、だからお母さんがね反対してるのよって言ってしまった、自分がその場で居心地のいいことを言ってしまったために今立ち往生、この3つの中に入ってますか入ってませんか？
入ってます。
どれですか？
全部当てはまってるような感じが。
そうですか。じゃあこの道を一緒に束ねまして、はい、ちょっと整理してみますね。
はい、
あなた自身の話の中でなぜ私がこのように言ったかというと、
はい、
まず全く具体性がない、うん、2番目は全てあなたの世界観でこのように話した方が相手にこう見られるんじゃないかなとか、
はい、
事実をですねあなたの価値観と自分が対応できる状態で今日まで来てしまったんじゃないかと思うんですね、
はい、
その場合に具体性がなくって自分の世界観で話してしまう人の原因結果です、
はい、
必ず行き詰まっている方はこういう話し方するんですね。思うようにいかない、こんなはずではなかったということ、
うん、
で原因が自分だってことを認めたくない時、こんな時にこういう具体性がなくって今のあなたのような話し方してるんです、
はい、
で私は今3つの道を聞きましたよとそういうことだったんですね、
はい、
じゃあもっと整理しますね、
はい、
あのねまた付き合っていますって言うんですけども、
はい、
一時距離を置こうって言った時の彼の感情と、
はい、
また付き合っていますって言ってますけども形通りにデートはしているけれども彼の心が前とは少し違っているような感じはありました？
それはありました。
それが今日の相談ではないかしらね。お母さんとかいろんなこと言ってしまってるけれどももしかしたら彼が思うように今動かなくなった、
うん、
なぜそれを言ってしまったかというとあのね、
はい、
とっても不思議なのはね、
はい、
あなたが彼によく思ってもらいたかったなら、
はい、
彼がおっさんに距離を置くってことをなぜ事実を喋ったかってことです。
そうですね。
ね、言わなくてもいいじゃない。
うん、
そしたらますますそのお母さんが彼を嫌いになったってあなた言ってるんですね。つまりあなたが結婚したいっていうことの本質、もっと心の奥の中にあることは、
はい、
一番お母さんは恐れてるってことです。
うん、
お母さんに私という価値観をですね、
はい、
価値ある娘にあなたはしておきたかったとないですか、
うん、
そうすると距離を置いてね彼がそれを見て怒っちゃったのよってことで自分では関係なくして周りのものが全部悪くしてる形になりませんか、
うん、
本当に彼と結婚したかったなら、
はい、
距離を置くってことは言ってはいけなかったのよね、
うん、
意地でもいいから私が置きたかったと言うべきであって彼が距離を置こうと。でも距離を置こうっていうのはお母さんが原因になるよって思ってきたいんですね、あなたの場合は、
うん、
つまりあなたはね彼でお母さんに自分の価値もって言うと極端は妹との比較です、
うん、
比較は憎しみと怒りと心の不安定を増すって言うんですね、
はい、
不安になってしまうんです。そして自分が自分でなくなってしまうんです。
はい、
ああ言ったりこう言ったり取り繕う言葉がだんだん矛盾してくるんです。その矛盾が私は彼と結婚したいって言いながらお母さんが彼をあまりにも好ましくないと思っていたにもかかわらずこういうことがあってねって彼が距離を置こうって言ったのよってことで距離を置いて今会ってない事情をですね、
はい、
お母さん喋ってるの、反対されてるお母さんに、
はい、
変でしょ。
変ですね。
ねえ、あ、分かった。お母さんを恐れてるんです。あなた兄弟の価値観なのかあなたたちはしっかり頑張ってねって言ってるのか何かお母さんはあなたたちに期待してるはずなんです、
うん、
それが今日これを招いてしまったんです。
そうなのかもしれないですね。
じゃあ最後に聞きますけども今日の相談で、はい、今あなたはもつれているとか、あ、そうか、妹の比較の台の上に私は今いろんな選択をしてるんだと分かりますよね。
はい、
で妹さんを抜きにしましょう。自分人生だから、
うん、
その時に今彼との関係、
はい、
現実に待っていれば彼と結婚できる1、
はいはい、
2番目何かこちらがアクションをしなければ彼とは結婚できない、
はい、
2、はい、3番彼がものすごく君を好きだと言って情熱的に来た場合にはお母さんは何と言っても結婚する。このうちどれですか？
2、私がアクションを起こさなければ何も進まない気がします。
随分現実見ましたね。じゃあ自分がアクションをしなければ動かないってことは、
はい、
いつ頃からそうなったの？
距離を置こうって言われたとぐらいからだと思います。
で再度付き合った時はあなたから連絡したの？
期間を決めてたんですよね、
はい、
でそれから連絡が来ました。
向こうから来たのね、
はい、
間違いないのね、
はい、
そしたらあなたは待つべきよ。 あなた今妹さんの関係ものすごく大きいんです、何回も言いますけども、でこれから妹さん赤ちゃんが生まれたらあなたはもっと焦ってしまう、あなたが本当にこの彼を好きなら、
はい、
今動かないことよね、
はい、
自分で今仕事なさってるの？
仕事してます。
自分の仕事を夢中ですること、一生懸命、はい、これは昔から言われるんですけども、あるものを欲しいと思った時に、
はい、
あるものを手に入れたい時、どんな環境であってもじーっと待つ、
うん、
必ず手に入る、
うん、
なぜならば、
はい、
人間の意志っていうのは必ず貫徹させるっていうんですよね、
はい、
私が今すごく気になるのは、妹さんがどんどん生活の変化が出てきます、
はい、
その感情にあなたが揺られて道を間違えてしまうことが心配なんです、
うん、
で、お母さんがお母さんがって言うと、お母さんはそんなに影響ないですね、これ聞いてみると、メンツですよね、お母さんたち、お母さんがどういうジャッジをするかにとって、なんか自分が敗北者のように感じてしまうんです、
うん、
幼児期の何かと比較されたんでしょうね、きっと、比較が地獄だったんですよ、きっと、
うん、
ですから今日からそれから脱皮することを意識してほしいなと思いますけども、
はい、
待つことです、
はい、
もし本当に好きだったら、
わかりました、
であまり彼に不安材料は話さないことが今回の勉強ですよね、
はい、
幸せになってください。今加藤先生伺いますね、
はい、
今までのあなたの話を総合して考えると、
はい、
今あなた自分に自信を失ってんじゃないんですか？
自信はないです。
で、いろいろと今心配なことがありますよね、
はい、
このいろいろ心配なことがあって自分自身が自信を失っている、このあなたの状態の中で、
はい、
この結婚の問題ですよね。何を言いたいかっていうと、
はい、
一番の問題は、
はい、
あなた自身が今自分を見失っているっていうことが一番の根源の問題じゃないの、
うん、
だからここであなたのね、
はい、
しっかり考えるべきことは、
はい、
自分とは何か、自分が本当にしたいことは何なのか、
うん、
その根源が揺らいでるから、
はい、
いろんな問題が次々出てきてるんじゃないですかね。
いや、確かにそうだと思います。
だから人の言葉に振り回されちゃう、
うん、
お母さんが人として冷たいという言い方をした、
はい、
彼が距離を置くという言い方をした、
はい、
他人の言葉に振り回されちゃってるんですよ、自分が、
うん、
だから結婚で悩んでいるんではなくて、
はい、
本当は私はどう生きたらいいのかということに悩んでんじゃないんですか。
いや、そうですね、多分それを相談したかったのかもしれないです。
だから私が、
はい、
私自身であること、
はい、
それを大切に、
はい、
生きてみてください。
はい、
どうも失礼します。
ありがとうございました。
自分が自分自身であること、それが人間の唯一の義務です。